福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。都内を中心に歌い手として活動しています。ゴールデンウィーク終わって疲れがどっとくる時期ですよね。フィジカルよりもメンタル面がしんどくないですか？まあ5月病まではいかなくても、やっぱりね、みんなね、こう落ちてるというか、こうね、憂鬱な気持ちにはなりますよね、正直。なので、まあ、ゴールデンウィーク終わりましたけども、1週間に1回必ず小さくていいのでイベントを作る。例えば高いものじゃなくてもいいですよ。なんかちょっと買い物をするとか、友人と食事をするとか、ちょっと近くをドライブ、ツーリングするとか、そういった楽しみを一つね、こうイベントとして持ってるだけでも楽しみがあっていいと思いますね。小さくても楽しみな予定があれば、普段の生活、例えば仕事とか楽しくないことも、まあ乗り切れるんじゃないですか。福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅、福島貴博のフラット一人旅、今回は中野駅周辺をフラット散策しました。まああの辺りでシンボル的な建物って言ったら、ね、例えばこう中野サンプラザっていうのがまあ目につきますけどね。なかなかこう個性的な建物で、駅のホームからでもね見えてね。で、中野駅北口を降りると中野サンモール商店街あって、かなり人がね、こう賑わってて活気のある商店街ですよね。でちょっとこう横道に入ったりすると、さまざまなね飲食店が立ち並んでて、毎日ね食べ物に困らないぐらいバラエティ豊かでね、楽しい感じですけどね。で私がね多分ラーメンが好きだから、あの目がつくんですけども、ラーメンは結構多くないですか？多分こう激戦区なんじゃないですかね。さあ少しだけ中野駅から歩いてみましょう。10分からそうですね15分ぐらいですかね。桃園川緑道っていう遊歩道があります。中野区から杉並区に渡り整備されている遊歩道で、神田川に突き当たるまで 2.3 キロあるんですね、この遊歩道。花や実の美しい樹木とか草花が多く、四季を通じて散策が楽しめる遊歩道になってます。水辺の動植物や、昔話のタイル絵で楽しい道を形作ってたり、鉄の彫刻とか三重の塔の絵をねこうタイルに焼いたモニュメントがあったり、機関車の遊具があったりしてですね、いつでもどなたでも自由に歩けるですね、楽しい遊歩道なんですけれども、そうですね、これからの時期だとアジサイなんかね、咲いて綺麗なんじゃないですかね。桃園川緑道、もともと桃園川っていう川があったんです。あったんですというか、実はまだあるんですけどね。桃園川は神田川の支流で、東京都杉並区天沼弁定池公園の池などを源流として東へ流れてて、 JR 中央線阿佐ヶ谷駅の東からは東南方向へ流れ下ってるんですね。中野区を大久保通りと並行して流れて、中野区中央1丁目大久保通り末広橋付近で神田川に合流する川なんです。で現在はこれ全区間暗渠で、桃園川下水道幹線となっていますが、まあもともとは自然の川が流れてたんです。で昭和に入ってから周辺の宅地化とか都市化に伴って水害汚染対策として、 1967年暗渠化され下水道管制になったそうです。で、まあ暗渠されて、まあ、上は今こう桃園川緑道っていう遊歩道になってるんです。でもなんかこう下をね、川が流れてるっていうのは なんだろ う, こうちょっとこうロマンがある感じがしません？さあ早稲田通り歩いているとちょっと興味深い名前の通りがふと目に入るんです。薬師柳通り、新井薬師梅小院へ通じる道なんです。中野駅に向かうバス通りにもなってて、車がね結構通ってるんですけどね、柳が揺れて、なんだろう、こう風流があるというかですね。はい。でここの通り奥に入っていくと静かになるんですよ。今までこう人通りが多かったのでちょっとこう静かになって、で梅小院っていうですね、お寺があるんですけれども、でご本尊は表側が薬師如来と裏側が如意輪観音っていう、まあ二仏一体で高さ 5.5 センチぐらいのご尊像があるんですけどね。鎌倉時代に活躍した武将新田家ゆかりの守護仏であったと言われています。で江戸時代に徳川の二大将軍、秀忠ですかねの娘がですね患った悪質なこう目の病、祈願したら治ったっていうことで目の薬師として有名ですし、また如来の啓示によって小児薬を調整したことから子育て薬師としても有名なんです。で今日まで、熱くこう信仰されてるわけで、でお守りとかですね、絵馬なんか見てみても眼病のお守りとか目って書いたね、こう絵馬なんかがあってですね、ちょっとこう面白いですよね。賑やかな町中野町、少し静かな歴史を感じれる中野の町、ちょっとこう歩いてみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。どんなに好きな人、愛してる人でもずっと一緒にいるとマンネリ化しますよね。でもふとした瞬間の仕草とかこう格好とか見てると、やっぱり俺この人のこと好きなんだなってまた思うことありませんか？聞いてください。その瞬間のあなたが好きで。
あなたの眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合っていく年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに手のぬくもりさえ忘れてしまい、でもね飽きたわけじゃないんだ、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースのズレ落ちた肩ひも直す仕草、斜め前髪を指に絡ませる仕草、その瞬間のその瞬間のあなたが好きで、あなたを見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
島貴博の最近気になること、方言です。まあ4月からね、新しい生活が始まって、地方から来られてる方ね、多いんじゃないですか。私もね、もう本当に九州の、まあ、地方の人間なんですけれどもね、はい。例えばイントネーションなんてどうですか。私ね、関東生活もう7年から8年ですけど、まあ社会人になってからはなるべく標準語を使うようにしていますけれどもね、どうなんだろう、相手方からするとそういう風に聞こえてないかもしれないですけどね。でお酒飲んでね、酔っ払ったりこう気持ちよくなるとイントネーションがこう波のようになってね、言葉も普段使わないような言葉がこうポロポロと出始めるんですけどね、まあ要は方言なんですけど、うん。お話ししている人に方言って面白いなとかいいなって思われたらね、嬉しいですけどね、うん、なんか田舎臭いなとかね、変だなって思われたらちょっとね寂しいですけどね。で一番初めにね、あの東京の人にね、あれって思われたのが、直すっていう言葉です。これ そこの棚に直してて、私は片付けててくださいっていう意味で言ったんですね。でも東京の人って実はこれ直すっていうのが修理する、壊れたものを修理するって捉えてたみたいで、そこでびっくりされたことありますね。うん。他にはね、九州の面白い方言って言ったらね、私が父方が熊本で母方が福岡の田舎の方で、私生まれが長崎なんで、結構ね九州でも方言がね、私はごちゃごちゃなんですけど、とっとっと知ってます？ここの場所とっとっと取ってるのっていう意味とか、土下座か、どういう意味かわかります？脂っこいものとか食べた時に胃がこう重くなるじゃないですか。わあこれ土下座かねって言うんです、うん。それとかね、他には面白いのがちょちょんがちょん、どういう意味かわかります？こんなのちょちょんがちょんよって、大したことないよ、すぐできるよっていう意味で使うんですよね。他にはね、お腹空いた時にひもじいって言ったりとか、早くご飯食べなさいっていうことね、はい上がんなさいって言ったり、うん。方言ってね、その地方地方独特で面白いですよね。うん。皆さんはどういう方言使われてますかね。福島貴博の最近気になることでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。あと少しで梅雨ですね。1年で一番嫌な時期ですけれども乗り切りましょう。今月の福島貴博のフラット一人旅、これまでです。さよなら。きっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した